本日は聖霊降臨の記念の礼拝であります。その記念に最もふさわしい洗礼入会式をここですることができました。聖霊降臨というのは、つまり2000年前にエルサレムの片隅に集まっていた一握りの弟子たちの上に神の霊が注がれ、そこから神の教会の歴史が始まったということであります。その神の教会の歴史が今ここにも続いていることを静かに思い起こしたいと思います。伝道者パウロは、あなた方の体こそ神の聖霊の宿る神の神殿だと、そのように申しました。あなた方こそが神の霊の宿る神の神殿なのだと。ここに集まる一人一人に今新しく神の霊が注がれて、そのようにして私どもの体そのものが神の神殿となる。そして例えば今洗礼を受けになった一人の姉妹もまた、その神の神殿の一部として、言ってみれば神が今日も新しく神殿の建て増し工事をしてくださって、そして今新しく神の神殿の姿を見せてくださるということなのです。そのようなところでいつも私どもが知っていなければならない単純な事実は、この教会は神のものだということです。そしてこの教会がここに立っているのは他の誰の願いによるのでもない、神ご自身のご意思によるのだということです。我々の熱心ではなく、主の熱意がすべてを成し遂げると、そのことをもう一度心に刻みたいと思うのです。使徒言行録の第20章28節にこういう言葉があります。私の愛称聖句というと少し違うような気もしますが、私が折に触れ思い起こす大切な言葉です。このように書いてあるのです。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるために、あなた方をこの群れの監督者に任命なさったのですと、そう書いてあります。これは大変有名な言葉ではありますが、しかし一度聞いたら忘れることができないでしょうというわけにはちょっと行きにくいと思います。むしろ何度も繰り返して覚えようと心がけなければなかなか身につかないところがあるかもしれません。けれども噛めば噛むほど味が出てくるような、もう一度読みます。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるために、あなた方をこの群れの監督者として任命なさったというんです。でまず一つ大事なことは、この教会は神のものだっていうことです。教会は神様のもの、他の誰のものにもならない。そしてこの教会を本当に神様のものとするために、御子の血によってご自分のものになさったと言います。神はそのために御子イエスの血を流さなければならなかったと。そしてそのような教会が神の教会であり続けるために、今も聖霊が、例えば今読みました使徒言行録の文脈で言えば長老を立て、あるいは牧師を選び、あるいはそれこそ洗礼入会者を新しく加えて、 神の教会をまさしく神の教会として作っていってくださる。すべては主の熱意がこれを成し遂げられるのであります。今日一人の姉妹が洗礼をお受けになりました。後で紹介することになるだろうと思いますが、そのお嬢さんがこの場所で洗礼をお受けになりましたのが7年前になります。その7年前の洗礼のための諮問会も大変印象深いものがありましたし、先週の洗礼の諮問会でも私も含め涙ぐむ長老もおりました。そのようなところで知る大変単純なことは、この人も神様のものだっていうことです。そしてこの人が本当に神様のものとなるために、神がこの人のためにどんなに深い熱意を込めて働き続けてくださったかということです。神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会、その教会というのはこの教会堂という建物のことではありません。皆さん一人一人の体、一人一人の存在が神の霊の宿る神の神殿となる。聖霊降臨の記念の礼拝において、まずそのことを思い起こしたいと思うのです。で、今日もいつものようにマタイによる福音書の続きを読みました。この箇所は伝統的に宮清めと呼ばれる記事であります。主イエスがエルサレムの神殿に入り、そこで商売をしていた人たちを追い出されたということにとどまらず、そのようにして宮を清められた、神殿をお清めになった。それは主イエスが十字架につけられる、そのことが起こる週の最初の日、日曜日のことであったと言われます。で、その同じ日曜日のことを先週の礼拝でも読みました。この第21章の最初の部分であります。主イエスはロバに乗って、そのように見事に王としての儀式を整えて、この都エルサレムにお入りになりました。そしてその週のうちに十字架につけられて殺されることを他の誰も予想していなかったとしても、主ははっきりとご自分の苦しみと死を見つめておられました。何のために主はエルサレムに来られたのか、苦しみを受けるためだ、十字架につけられるためだと、一つにはまずそのように言うことができるのです。ですけれども、そこで一つ驚くべきことは、主がエルサレムにお入りになってまず最初に何をなさったかと。それからイエスは神殿の境内に入りと、それまで繰り返し主は弟子たちにご自分が必ずエルサレムに行かなければならないこと、そこで必ず苦しみを受けるべきことをお話になりました。さあついにエルサレムに来たという時に、けれども主がまず最初になさったのは神殿に入り、主がエルサレムに来られたのは十字架につけられるためだと申しましたが、もしそうなら何も余計なことをする必要もない、まっすぐにカルバリの丘を目指せばよかったのかもしれませんけれども、ところが主はそうなさらずに、まるでエルサレムに来られた第一の目的は神殿を清めるためであったと、そう思われるような、そのような姿をお見せになったのであります。そこで売り買いをしていた人々を皆追い出し、両替人の代や鳩を売る者の腰掛けを倒されたと これは大変乱暴なことであります。そしてこの見分け目と呼ばれる出来事は、主のご生涯におけるちょっとしたエピソードの一つというのでは決してありません。主の地上のご生涯というのは、ひたすらにエルサレムを目指すものであった。そのエルサレムでまず主がなさらなければならなかったことが、このことであったのです。そのことを考えますときに、主が地上にお生まれになった第一の目的は、まことの神殿をまさにまことの神殿として神に捧げるためであったと、そのように言わなければならないのかもしれないのです。その神殿とは、本当は皆さん一人一人のことでもあったのです。そのために主はこの地上にお生まれになったのであります。ただそれにしても、ここで一つ私どもが驚くべきことは、これはちょっと言いにくいことを思い切って言わなければならないという思いがありますが、ここで主イエスは明らかに怒っておられると思います。明らかに腹を立てておられます。ここで主イエスは我々に何かを教えるために、間接的に何かを示唆するために、ちょっと象徴的な目立ったことをしてみせたというようなことではないと思うのです。そしてそういう主イエスの行動を我々が客観的に見て解釈して、ああこれはこういう意味だと、そのように解釈してみせるだけでは落ち着かないようなところがあると思うのです。明らかに主イエスはここで怒っておられます。神の家を強盗の巣にするなと。そこには主の深い嘆きがあり、神の家が汚されていることに対しての深い失望があり、どうしようもない怒りがあり、またそれだけに、この神殿を何としてでも何とかしなければならないという主の決然たる思いがあったと思うのです。で、例えば今主イエスがこの鎌倉行きの下教会においでになったら、どういうことになるだろうか。この生産宅も献金箱もひっくり返されるんだろうかと、そういう心配をすることも全く意味がないとは言えませんが、けれども本当はそんな非現実的な心配をすることよりも大切なことは、2000年前にただ一度限り主がなさったこの宮清めの意味であります。誠の神殿を作るために、そのために主がどんなに深い熱意を込めて、どんなに激しい戦いをなさらなければならなかったか、その主の熱意に気づかなければならないと思うのです。言うまでもないことですが、主イエスはただ神殿の中で売り買いをしている者の机や椅子をひっくり返して、さあこれで神殿が清まったなどとは夢にも思わなかっただろうと思います。そうではなくて、私ども一人一人が本当に神を拝む存在として清められなければどうしようもないじゃないか。そのために主はこの神殿のあるエルサレムでご自分が何をしなければならないか、巫女の血によって神の教会を本当に神のものとしなければならない、そのことをはっきり見据えておられた上でのこの主の劇場を伴う行動であったと思うのです。しかしながら、ここでやはり改めてこの記事を理解するために、いくつか最低限の言葉の説明をしなければならないだろうと思います。 イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を皆追い出しています。その売り買いをしていた人々というのと、両替人というのと、鳩を売る者というのと、そんなに厳しく区別する必要もないだろうと思います。で、この売り買いをしていた人々というのは、ただ商売をしていたという意味ではなくて、例えば日本でも神社でお祭りがあるというような時に、たこ焼きを売ったり綿あめを売ったり、けれどもちょっと落ち着いて考えて、この綿あめいくらなんでも高すぎないかというような、あこぎな商売のことを強盗の巣と呼んでいるわけではないのです。そうではなくて、この売り買いをする人々というのは、神殿の礼拝に直接関わる商売のことです。例えば、どうして鳩を売る必要があるのかと。当時のエルサレムの神殿の礼拝というのは特別なものがありました。当時のユダヤ人というのは、どこに住んでいても定期的にこの神殿に詣るということが求められておりました。そういえば、主ご自身もまた12歳の時に両親に連れられてエルサレムにお参りに来たというような記事を、ルカによる福音書に見つけることができます。で、そのように長い旅をしてエルサレムまで行くというのだけでも大変ですが、手ぶらで礼拝をするってわけにはいかない。そこできちんと犠牲の捧げ物をしなければなりません。その時に、本来ならば牛や羊を捧げなければならないところ、けれども貧しくてその余裕がないならば鳩でもよろしいという、そういう規定が旧約聖書の中にすでにあるのです。しかし、実際には大多数の人は鳩を捧げていたんだろうと言われます。しかし、いくら鳩でも長い旅のお供に鳩をずっと連れてくるというのはなかなか大変ですし、まして、エルサレムに着いてから、さあこれから鳩捕まえないと礼拝にならないぞと、つい鶴岡八幡宮にいる鳩のことを思い出してしまいますけれども、もしそこで鳩がうまく捕まらなかったらどうなるかと。そこで、神殿の境内で鳩を売る人たちというのがどうしても必要になりました。で、それは例えば日本の神社に絵馬を奉納するのに似ているかもしれません。面白いことに、この絵馬というのも、もともとは生きた馬を捧げたそうです。しかし、馬一頭を捧げるっていうのはそれこそ容易なことではありませんから、お札に馬の絵を描いて捧げるようになったということらしいんです。それにしたって、せめて馬の絵ぐらい自分の家で心を込めて描いてくるべきかもしれませんけれども、今時そんなことをする人はおりません。神社に行けばお札を売ってくれる。人々はそれを買って好きなことを書く。神社は儲かる。人々は神のご加護を期待することができると。そういう時に、これは強盗の巣だと騒いでも誰も相手にしてくれないだろうと思いますし、おそらく我々が当時のエルサレムの神殿にいたとしても、何の疑問もなく真面目に礼拝をしたのではないかと思います。このような神殿の営みを問題にしたのは、後にも先にも主イエスお一人だけであったのです。そして、もういきなり結論に飛ぶようなことにもなりますけれども、本当は主イエス以外の誰もこのような神殿の営みを批判する資格もないし、力もないし、そのような動機もなかったと言わなければなりません。最初から申しておりますように、神ご自身に他ならないイエスが、まことの神殿を作るためにどんなに心を配っておられたかと、そういう話なのです。そこで主は一体何を問題になさったんでしょうか。主ご自身がはっきりとご自身の行動の理由を述べておられます。13節であります。こう書いてある。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを 強盗の巣にしている。強盗って一体何かと、多くの人がこういう考察をします。この強盗っていうのは別に人から何かを盗んでるわけじゃない、神から盗んでると。神の栄光のために神に仕えるんじゃなくて、自分の幸せのために神を利用しているだけだと。それは神社に絵馬を捧げるというようなのはその典型的な姿かもしれません。自分の幸せのために神様から盗めるだけ盗む。しかしここで多宗教の火を鳴らすことにのみ熱中することは正しくないだろうと思います。あるカトリックの神学者が、神からできる限りのものを盗みたいというのはこれは人間の本能だと、そのように申しました。これは人間の本能だと。もう少しこの人の言葉を正確に紹介すると、そういう神と取引関係を結ぶような宗教を生み出してしまうのは人間の本能だっていうんです。取引関係というのは大変面白い言葉だと思いました。例えばお金を払えば捧げ物をすれば神の恵みを期待できると、良い生活をすれば正しい生活をすれば必ず神が恵みを持って報いてくださる。けれども逆に捧げ物を怠ったり悪いことばっかりしていたら神の恵みは遠ざかると。そういう取引関係でしか神との関係を作ることができない、そういう宗教を生み出すのは人間の本能だっていうんです。しかもこれほど重大な悪はないっていうんです。それに対して主は言われました。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。祈りというのは神と取引関係を結ぶことではありません。もし神との祈りの関係が取引関係ならば、そこには愛はありません。そこには利害関係があるだけで、そこには愛はないんです。けれども主がお求めになったことは取引関係ではなくて愛であります。祈りというのは言い換えれば、神とあなたとの関わりが愛の関わりとして整えられているかと、そういうことであります。誰かが洗礼を受けるという時に、そういう時に神様が、あなたはきちんと献金をしますか、正しい生活をしますか、教会の奉仕頑張りますかと、そんなことを条件としてお求めになることは決してありません。神がおっしゃることはただ一つです。あなたは私のものだと。あなたは私のものとして生きるんだ。神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会であります。私どもは神のものです。神は私どもの存在そのものを求めておられるのであって、鳩なんかいらない。神は私どもを欲しておられるのです。ですからまた多くの人がこういう考察をします。なぜ主は鳩を売る者の代をひっくり返されたかと。鳩を捧げれば神の恵みが得られるというような取引関係を終わりになさったというところにとどまらず、このエルサレムにおいて主ご自身がその体を捧げて、牛や羊なんかじゃない、鳩なんかじゃない、誠の犠牲を捧げてくださいました。私どもを神のものとするためです。神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会というのはそういうことなのです。この後の18節にはこう書いてあります。 この部分は改めて来週の礼拝で説教しますが、しかし今日読みましたところと深く関わります。朝早く都に帰る途中、イエスは空腹を覚えられたっていうんです。これ直訳すればイエスは飢えたっていうことです。昔の文語訳はイエス飢えたもうとはっきりそう訳しました。神の独り子が深く飢えておられる。でそれで道端にイチジクの木があるのを見て近寄られたが、葉のほかは何もなかった。そこで今からのちいつまでお前には実がならないようにと言われると、イチジクの木はたちまち枯れてしまったっていうんです。この主イエスの上は深いものがあったと思います。祈りの家で祈りが聞こえない、そのような上渇きです。本当は神のものとならなければならない人々が神様から遠く離れている。神の御子だけが知る上渇きです。その主イエスの上が、それが宮清めと呼ばれる出来事に激しい劇場として現れているのです。主がこのエルサレムの神殿をご覧になった時、その失望は、その絶望は大変に深いものがあったと思います。お腹が空いて死にそうなぐらいの絶望があったのであります。だがしかし主イエスはすでにここで静かに祈りの家の再建の技を始めておられます。まず14節であります。境内では目の見えない人や足の不自由な人たちがそばに寄ってきたので、イエスはこれらの人々を癒された。となぜ急にこんな話が出てくるんだろうかと唐突に思われた方もあったかもしれませんが、この目の不自由な人、足の不自由な人というのは当時の神殿の礼拝から排除されていた人々です。そのような人々をなお礼拝に招くための主の癒しの技であります。そのようにしてすでにここで主はご自分の祈りの家を作り始めておられます。さらに15節16節、他方祭司長たちや律法学者たちはイエスがなさった不思議な技を見、境内で子供たちまで叫んでダビデの子にホサナというのを聞いて腹を立てイエスに言った。子供たちが何と言っているか聞こえるか。イエスは言われた。聞こえる。あなたたちこそ幼子や血のみ子の口にあなたは賛美を歌わせたという言葉をまだ読んだことがないのか。でこのまだ読んだことがないのかと言われる主イエスが引用しておられるのは詩編第8編の言葉です。天に輝く神の栄光が幼子の口によって血のみ子の口によって讃えられると、そのことが今主イエスというお方のもとで実現しているのです。あなた方は読んだことがないのか。これこそが神の御旨にかなうことなのだ。大変興味深いことにこの詩編第8編というのは王を迎える詩編として知られています。王が来られると、主イエスもまたロバに乗ってご自身が王として迎えられることをお求めになりました。その時に引用なさったのがこの詩編です。王が来られる時、その王を迎えて賛美を歌うのは幼子であった、血のみ子であった。そのことを主は祭司長、律法学者たちにも思い起こさせておられます。私はあなた方の王としてエルサレムに来た。その王である私を本当に迎えるものはこの体の不自由な人たちだけなのか、幼子たち、血のみ子たちだけなのか。そうだ、 その通り、それこそ神の御旨にかなうことであったのだ。私はここに真実の祈りの家を作る。その祈りの家に加わろうとする人はこの人たちのほかにいないのかと問うておられるのです。ここにも神の御子が神の神殿を建て直そうとなさるその熱意を読み取ることができると思います。今新しく洗礼を受けた姉妹をも加えて主の食卓を祝います。ここでこそ私どもは新しく知ります。神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会。そうだ、今私も神のものとされてここに立つんだ。ここに神の家が作られていることを喜びながら、神よどうかご覧ください、主イエスよどうか見てください、私どもはあなたの家、あなたの祈りの家がここにありますと確信を持ってそう申し上げたいと思うのです。お祈りをいたします。今私どももあなたのものとされて御前に立ちます。御子の血によってあなたご自身のものとされたこの私どもであります。どうか主よ、ここに立つあなたの教会をあなたが喜んで受け入れてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。